画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。映画の話をしよう。ナビゲーターの小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する岩本博史です。今回は家族をキーワードに映画を2本取り上げます。1本はマチポレいわきで今日から公開の始まったお母さんが一緒、もう1本はポルプレシネマズいわき小名浜で封切られたアニメクレヨンしんちゃんの映画最新作、オラたちの恐竜日記です。
まずはマチポレいわきで公開の始まったお母さんが一緒ですね。はい、これは岩本さんのいた NHK のお母さんと一緒と何か関係は？
いや、全く関係ありません
ないんですね。
は
い、
私もね、あのパクリかと思ったんですがあの上質のパロディーだったんですね。
はい、
お母さんとの関係、ひいては家族とは何かを正面から見つめる喜劇なんです。
喜劇、はい、家族とは何かを正面から見つめる喜劇。
はい、そうなんですよ。
どんなストーリーですか？
舞台になるのは九州の温泉宿。
うん、
母親を温泉旅行に連れてきた3姉妹が巻き起こす小さな騒動を描いているんですね。
はい、
で長女を演じるのは最近見ない日はないくらい活躍している江口のり子さん。
うん、
都会で活躍する優秀なビジネスパーソンなんですが、美人姉妹と言われる妹たちにコンプレックス持ってるんですね。で次女は内田千佳さんなんですが、うん、優等生の長女と比べられてきたせいで自分の能力を発揮できなかったというふうにね、心の底で恨んでいる役なんです。でそんな2人を冷めた目で観察するのが三女の古川琴音さん。三姉妹に共通しているのは母親みたいな人生を送りたくないという思いでした。
うーん、お母さんに対してそんな思いを抱いているのに、うん、一緒に温泉旅行をすることになったんですか？
そうなんですよ。旅行のきっかけはね、母親への誕生日祝いなんですね。
あ、そういうこと
なんだ。はい、でお祝いの夕食の席で母親へのプレゼントを渡そうと、まあ、長女はですね、うん、高価なストール、
うん、
で次女はですね、物ではなくて得意の歌を用意していました。さらに三女は姉たちにも内緒にしていたんですが、うん、彼氏との結婚をサプライズで発表しようとしていたんですよね。
すごい
な。はい、で久しぶりに集まった家族の間でここで騒動が起きてしまう、ららら、そういうストーリーなんです。
なんとこの三姉妹を演じている皆さん、うん、今売れている俳優さんばっかりですね。
そうなんですよ。はい、皆さん、あのシリアスからコメディーまで自由自在に行き来する確かな演技力が魅力的な俳優さんたちですよね。うん、で江口さん登場シーンからですね、そこはかとない違和感を漂わせてくるんですが、はい、その理由が分かった時、そしてその時の江口さんのリアクションは爆笑間違いなしだと思います。
見たい。
はい、で三姉妹、あの最初ですね、部屋で母親への愚痴を漏らしているんですが、うん、それがどんどんエスカレートしていってお互いを罵り合うことになる。まあ、滑舌も素晴らしい3人の役者のマシンガントークによる喧嘩、これが見ものでして、その迫力に笑ってしまうという感じなんですよね。
なるほど。はい、でも姉妹とはいえ女子の罵り合い怖いな。
ちょっと怖いかなと思うんですがそれを中和する存在を置いているのがこの映画のミソなんですよ。はい、その存在が三女の恋人なんですが、この人のほんわかした不思議な雰囲気の演技でこうツンケンした空気を中和してしまうんです。で演じているのはネルソンズというお笑いトリオの青山ポール勝ちさん。
お、
何かとですね、こう服を脱いで鍛えられた体を晒すんですけれども、まあ、ポール勝ちの名の通りアマチュアレスリングの選手だったそうです。でとても濃い3人娘の間に入ってほんわかした存在感を示す。で途中からは騒ぎの中心にもなるという面白い立ち位置なんですね。
はい、
で監督がこれ、あのコロナ禍にお笑いの YouTube を見ていて ことごとく滑っているのに屈託なく笑っていた。まあ本当にねいい人なんだなっていうのが印象に残っていたのが起用の理由だったそうです。
褒めてるんですかね。
いやどうちょっと難しいですよね、はい、でもねこれには本当にハマり役です。
はい、このお母さんとお母さんが一緒は、
はい、そこね間違えますよね。お母さんが一緒な
んです。本家いっちゃいました、
はいはい、
お母さんが一緒はそんな出演者の皆さんに注目ということですね。
実はね違うんです。最も注目してほしいのは、
はい、
三姉妹に人気者キャスティングし青山フォール勝ちさんを抜擢した監督なんですね、
はい、
映画ファンが注目したのはあの橋口亮介監督の9年ぶりの新作ということなんですよ、うん、
あのっておっしゃいましたが、橋口亮介監督ってそんなにすごい方なんですか。
そうなんです。
うん、
ロッテルダム国際映画祭グランプリ文化庁優秀映画大賞などを受賞、ぐるりのことという映画ではですね、うん、報知映画賞最優秀監督賞などこう国の内外で数々の賞を獲得している方、うん、前作の恋人たちは世界で最も古い映画賞の一つとされるキネマ旬報ベスト10の1位に選ばれた。
も
う本当にね2015年の日本映画を代表する名作というふうにされているんです。
うん、
でそれから9年、映画ファンが待ち望んだ新作がお母さんが一緒なんですが、ま、これね驚いた人も多いようなんです。う
ん、なんで驚いたんですか。
これまでの作品と全く毛色が違ったからなんですね。前作の恋人たち、これはですね愛する妻を通り魔殺人によって亡くした男性と自分に興味のない夫と反りの合わない姑と共に暮らすパートの女性、うん、そして親友への思いを秘める同性愛者の弁護士、この3人の織りなす人間模様を描きました。うん、心に傷を抱えながら幸せを求めて生きる恋人たち、それをね時折笑いを交えながらも繊細に描き出した、その演出が高く評価されたんです。
まあ、確かに今回はコメディなので、はい、系統が違いそう。確かに戸惑うかも。
でね、橋口監督インタビューでこう答えてるんです。今までの映画では自分の中に作る根拠や動機があってそれを物語にするという作り方をしてきました。特に恋人たちは自分の全体重が乗っかった作品です。でも今回の作品はその密度で作ったらダメだと分かっていた、こう話してるんです。
あえてそれまでの自分の映画と違う作品を撮ったということですね。
その通りなんです。先々週の、ね、映画紹介でそれぞれの映画会社でカラーがあるっていうお話しましたよね。うん、
はい、
今回紹介したお母さんが一緒、これはね松竹の作品なんです。
お松竹、
はい、で90歳何がめでたいと同じ会社ですよね。
はい、
で紹介した時に、ま、コメディというより喜劇といった方がしっくりくるっていうふうに言いました。
はい、
でそんな古き良き日本の喜劇を受け継いでいる会社で撮っているのが橋口監督で、意識したのかもしれないんですけれども、
うん、
温泉宿という限られた舞台での三姉妹の会話劇、まさに松竹の喜劇というふうに思うとちょっと違う。
確かに、
うん、で相手を攻撃するマシンガントークで笑わせる演出はやはり独自のものだと思うんですね。でさらに言いますと松竹は世界に冠たる小津安二郎ホームドラマの名手を生み出した映画会社です。で家族をテーマにしたお母さんが一緒もそんな映画なのかなと思うとそれもちょっと違う。やはり橋口監督の作品なんです。なぜなのか監督のインタビューを読んでそのヒントをもらいました。
ヒントどんなヒントだったんですか。
はい、まあ、今回の映画はですね、クランクインの前にリハーサルを行ってるんです。最近はね予算の関係もあってリハーサルをやらない映画も少なくないそうなんですが、橋口監督はリハーサルで本編と関係ないお話たくさんしたそうです。
大切ですね。
はい、で何でもない感情のやり取りをただ丁寧にするだけで、自分の中にある自分も知らなかったものが引っ張り出される瞬間があるということなんですよね。で橋口監督完成した作品を見たら内面がちゃんとあって内面が動いたからこそ言葉が出てきてというお芝居を皆さんされています。役者が生き生きとしてそこにいる、それが作品の命だし、それが見ている人の心をつかむんですよねというふうに話しています。役者の素晴らしい演技、そしてその演技を引き出した橋口監督の力量を堪能できる、そんな作品です。
はい、1本目の映画はお母さんが一緒でした。
はい、
そしてもう1本は、 クレヨンしんちゃんの新作オラたちの恐竜日記ですが、はい、岩本さんしんちゃんのファンなんですか？
もちろんです。しんちゃんの映画っていうのはね、大人も泣ける名作が少なくないんですね、はい、あ、知ってます？
知ってますよ。
私が尊敬する原敬一監督の嵐を呼ぶ猛烈大人帝国の逆襲、
はい、
で嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦はもう文句なく名作ですよね、うん、
はい、
で他の監督でも例えばガチンコ逆襲のロボ父ちゃん、うんうん、これね笑って泣ける、本当そういう作品数多くあります、
はい、
で今回31作目ですから、もちろんギャグに振り切った作品もあるんですが、クオリティの高さというのは保証できると思うんですよね。
しんちゃん今回も泣けるんですか？
まあね、やはり家族を丁寧に描いているから、特に私のようなね父ちゃんは泣けるところあると思うんですよね。
はい、
しんちゃんの両親野原ひろしとみさえなんですが、
うん、はい、
まあ、うちの家庭ひろしとみさなので、まあ余計に感情移入するのかなとも思ったりしますし、さらに言いますと、弟の息子しんのすけですし、
はい、
私の飼ってるのはしんちゃんの飼い犬のシロと同じ白い犬で、名前はシロと書いてハクです。
で岩本家のいろいろ分かったんですけどでもそういう話じゃなくて、
あ、ごめんなさい、今回の作品ですね。
す
いません、すいません、そこをまずいきますね。
はい、お願いします。
今回は、はい、タイトルの通り恐竜を軸に展開する物語なんですね。現代に恐竜をよみがえらせた一大テーマパークがですね、東京にオープンする、
うん、
で恐竜フィーバーが巻き起こるんですね、
はい、
でしんちゃんたちはその頃飼い犬のシロが出会った小さな恐竜ナナ、
うん、
あの小さな恐竜ナナですね、それと特別な夏を過ごしていたんです、
うん、
でヒロシとミサエは、まあ、シロともこうやって家族になっていったんだなと、まあ、考えに浸りまして、うん、野原一家に新たな絆が生まれる、うん、でそんなナナをめぐり争奪戦がスタートする
んです。なんでしょう、
はい、でさらにトラブルが起きてですね、
あら、
恐竜たちが大脱走する、で東京で、そしてしんちゃんの住む春日部で大暴れするんです、うん、ローンがねまだ32年も残っている野原でこれもね恐竜にね踏みつぶされて、ヒロシは男泣きしてしまう。
いや、かわいそうだな。
俺ね、俺本当に困るよな、辛いなと思いますよね、はいはい、でしんちゃんたちはですね、シロとそれから幼稚園の仲間たちで作った春日部防衛隊のメンバーたちと協力して、
はい、
ナナを守るために東京渋谷で大奮闘するんですね。で現れた超巨大恐竜に立ち向かった先に笑いと涙が止まらないクライマックスが待ち受ける、そんなストーリーなんです。
はい、夏休みですね、
はい、
お子さんも大人も楽しめそうかなと思いました。
そうなんです。ゲスト声優に歌手としても俳優としても大活躍している北村匠海さん、またお笑いコンビ、うん、オズワルドのお二人も出演しています。
豪華、
はい、クレヨンしんちゃんの映画ってね、大人と子供で好きな作品のランキング本当に全く違うんですが、
そうなんだ、うん、
やっぱり逆に振り切った方が子供たちには人気っていうのはあるんですけれども、まあ、子供を連れて行ってね、お父さんやお母さんが夢中になる、そういうパターンも少なくないようなので、うん、ぜひ劇場に足をお運びください。
今日ご紹介したお母さんが一緒、そして映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、今週も太鼓判いただきました。お母さんが一緒はマチポレいわきで、映画クレヨンしんちゃんオラたちの恐竜日記はポレポレシネマズいわき小名浜でご覧いただけます。詳しい上映時間はポレポレホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本ひろしでお送りしました。
では来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。
映画の話をしよう、この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。